クリスマスが終わり、すでに 2,3 日経っているというのに、冷蔵庫の中から残っていたクリスマスケーキをですね、取り出して食べるみたいですけれども、今日もイエス・キリストの誕生のお話をしたいと思います。今日の聖餐式、そしてバプテスマ式の前に、このイエス・キリストの誕生の話を、させていただきたいと思います。司会者の方が、とても丁寧に読んでいただいた、羊飼いたちがそのどんどんどんどんやってくるその場面をもう一度お読みいたします。13節から、天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者はみんな羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収め思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。野宿していた羊飼いたちが次々とこの貝羽桶に寝かしてあるイエス様のところに続々とこう集まってくる。まあ、聞こえてくるのはもう羊の鳴き声がですね、聞こえるぐらいの静かな静かな、これは光景だったと思います。その光景と全く同じように、本日バプテスマを受けられる5人の方々もそれぞれの人生の旅をなさって、今この貝羽桶のイエス様のところにたどり着いたのであります。5人の中の藤田さんはお若い時から本当に畳職人として、まさに羊飼いの仕事のように、目の前にある神様から与えられた仕事をコツコツコツコツし、そして仕事をなさってきた方であります。松井さんは神様から与えられた子供さんの裕太君の命を守るために、まるで羊飼いが羊の命を守るように、本当に命がけの戦いをしてきた方であります。信仰告白をなさった多田さんは、あのクリスマスの博士のように長い長い人生の旅をしてこのベツレヘムに到着したのであります。日本全国を転勤転勤の旅をしてきた方、それが多田さんであります。福井さんは4年前にお父様の私たちの病院、お父様が私たちの病院に入院し、そして戦い、そして眠りに疲れた。そのことを通して教会に行ってみよう、ベツレヘムに行ってみようと言って足をお向けになられたお方であります。そしてその5人はイエス・キリストを自分を救ってくださるお方だと信じたのであります。いや、この5人の方々だけでなくて、ここにお集まりくださいました私たち一人一人がそれぞれの人生をの旅をしながら、神様の靴式お導きによりイエス・キリストを信じて、そしてベツレヘムにまでたどり着かせていただいたものであります。クリスマスのこのイエス様の誕生には、この 羊飼いたちだけでなくて、実に多くの人物がこの物語に登場いたします。真ん中の赤ちゃんイエス様を中心にして、母さんマリア、そのマリアを支えたヨセフ、そして実に非常に遠くからはるばるやってきた博士、反対にすごく近いところから馬小屋までやってきた羊飼い、そしてもう一方の人物は新しい王という言葉を耳にしただけでこの赤ちゃんを殺害しようとしたヘロデ、そしてどこでメシアが生まれるのか全部わかってるし、その資料を全部知り尽くしているのにベツレヘムに来ようとしなかった祭司や律法学者たち、これらのクリスマスの人物は二つのグループに分かれるのであります。その分け方はイエス様の誕生を喜ぶグループ、そしてその誕生に不安を抱くグループという分け方ができると思います。でもこの二つの二種類のグループは次のような分け方もできるのではないでしょうか。それはこのような分け方です。家を離れて旅をするグループと、イエス様を探すために一歩も家を出ようとしなかった人々であります。家を離れて旅する人たち、それはマリアとヨセフはもうナザレからベツレヘム、ベツレヘムからエジプト、エジプトからまたナザレと、本当に定住する家が定まらないほどの旅人でした。東方からやってきた博士たちもペルシャの自宅を離れてやってきました。羊飼いたちもこのイエス様の誕生の夜、自宅に帰らず羊の番をしていたわけです。このようにイエス様の誕生を受け入れた喜んだ人々はみんな家を持たない旅人だったのであります。一方画面の左側の人々は家から一歩も出ようとしませんでした。イエス様の誕生の夜、ヘロデ王は自宅の大邸宅のベッドの上ですやすやと寝ていたのであります。エルサレムの人々も羊飼いたちから誕生のニュースを聞いても単に不思議だね、不思議な話だと思っただけでイエス様を礼拝しようとしませんでした。このようにクリスマスの人々は家を持たない旅人と、家から出ようとしなかったこの二通りの人々の物語であったということができます。このことは私たちに何かを伝えようとしているのであります。それはどんなことでしょうか。そう、私たちは皆さんが今家を持っていても、それは本当の家ではなく、私たちの家は、本物の家はイエス様がその十字架の血によって作ってくださった天の御国であります。ここに私たちの本当の家があり、そこに私たちは旅を続けているのであります。マルコによる福音書1章の35節にこのような言葉があります。読み上げます。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里を離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探してますと言った。このシモンというのはペテロのことですけれども、そのペテロがイエス様に申します。みんなが、誰もがあなたを探しています。とても象徴的な言葉です。 みんな生まれてきた人たちはみんなこの人生の中で実は何かを探そうとしているのであります。それが意識しようとしまいと、何か真実なもの、そして決して裏切らない真実をみんな私たちは探して旅をしているのであります。神様のおかげで、本当に神様のお情けの中で、私たちはこの人生の中の真実なる方に巡り合い、ベツレヘムまでやってきたのであります。心の中に、皆さんの心の中に神様が誕生させてくださったイエスを信じるという命をどうか最後まで私たちは持ち続けて旅をしたいと思うのであります。さて最後に、ところでヘロデのことですけれども、彼はイエス様が貧しい貧しい馬小屋で生まれたあの夜、ヘロデはどこで何をしていたと皆さんは想像なさっておられるでしょうか。想像です。あのイエス様が誕生した夜、彼も寝ていたと思います。ヘロデ王が寝ていたのは多分大宮殿の奥の院の大きな大きな寝心地が抜群のベッドの中であります。豪華なベッドにヘロデ王が寝ている、かたや馬小屋の貝羽桶の中にイエス様が寝ておられる。この絵は、太后様と呼ばれている温泉の近くでですね、こんな話をするのは捕まってしまうかも分かりませんけども、この絵は豊臣秀吉のベッドの再現した絵であります。詳しく細かく読みませんけども、とにかく当時珍しい様式のベッド、それも黄金のお部屋で、黄金に囲まれてキラキラ光るので、ね、眩しくて眠れなかったそうです。私が申し上げたいのは、ヘロデ王も秀吉も同じ生き方をしたような王様であります。ヘロデ王も秀吉も自分を守るために精を出し、自分を脅かす者をみんな全て消し去ろうとした王であります。まことに豪華な器の中に、あの夜つまらぬものが眠っていたのであります。一方、馬小屋の貝羽桶に目を転じてください。神様はいつもどんな器の中にお宝を入れておられるでしょうか。クリスマスの出来事は私たちに示しています。神様は貧しい器の中にご自分の宝をいつもお入れになられるお方であります。貧しい器、素朴で見劣りするような状況、目立たないような、そのような状況の中に神様は今でもいつでも何か大切な宝をお入れになるのであります。聖書はこう言います。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。この言葉は大切であります。今年最後に私たちはこの言葉をに目を留めていきたいと思います。打ち砕かれた、へり下ったものと神様は共にいてくださいます。 この1年自分自身は神様の前にどんな器だったでしょうか。どんな器として振る舞い生活したでしょうか。高ぶっていなかったでしょうか。それともいつの間にか私たちが軽蔑しているヘロデ王やあのような生き方をしてなかったでしょうか。もう一度十字架の下に集まり、謙遜なへりくだった器に神様にしていただきたいと思います。神様は己の心の貧しさを築いた者と共にいてくださいます。そのことを思いながら今から先祖の式、そして聖餐の式に預かりたいと思います。